青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回はリスナーからいただいた質問や相談をご紹介します。青木さん、今回もご回答よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、お送りしております。今回は番組にお寄せいただいたメッセージを紹介していきます。埼玉県ヤンズさん、35歳男性からいただきました。4月に入り新しく組まれたチームでどうにも反りが合わない人がいます。人としてはいい人だと思うのですが、仕事のことになると妙に話を長ったらしく感じたり、仕事のやり方でどうしても反りが合わないです。どうしたらいいでしょうか、というお悩みですね。
確かにね、人としては嫌いじゃないけど、
そうみたいですね、
仕事となるとうまくいかない
、はい、
そんな相手とは、ね、どうやって仕事をしたらいいんですかっていう感じかな。
そうですね、
シンプルにね、やっぱりこのある意味では僕はやっぱり割り切りが必要だと思います。つまりその仕事っていうのは私的感情よりもその仕事のやはりこの目的、その与えられたミッションを果たすというところに焦点を当てながら、その人のその気に入らないところに目を向けるよりも、その人の能力をどうやってこのプロジェクトの達成に生かさせていただけるか、そういうところで健全な譲歩をする、良い意味でその妥協ってなんか負けたことのように捉える人がいるんだけど、目的を果たすために譲歩のテクニックを使う、あえて自分のこのなんだろうな、主義主張を一回ちょっと抑えて、どうしたら共に達成できるか、ウィンウィン、そこに焦点を当てて、そのプロジェクトの達成に焦点を当てて関わるというのを、参考にしていただけたらいいかなというふうに思いますね。
少しこう歩み寄るような気持ちと、
そうですね、
いうことですかね。
あとね、多くをあんまりこう人間関係において相手に対してね、多くをその期待しすぎない方がいい。そう、
なるほど。
自分のイメージとちょっと違った時は、自分だったらそうはしないのになっていう、ある意味では達観するっていうのかな、どうしてもね、自分の持ってる価値観を押し付けちゃう傾向があるんですよ。正しさを持ってしまう、だ正しさよりも仕事を楽しくしようと、ただし達成は一緒に達成していこうと、
なるほど、
効果的に働くっていうことを大事にしてもらえるといいかなと思いますよね。
ありがとうございます。そうですね、では続いて千葉県の山脈さん、43歳男性からいただきました。私はラーメン店を営んでいるのですが、昨今の原材料の値上げで800円から始まり1000円になろうとしています。千葉なので地域性を考えても1杯1000円はかなり強気なのですが、値上げって勇気がいりますね。適切な値段設定ってどう考えるべきでしょうか。これは本当に切実なお悩みですね。
商売ってね、実は本当にね、ビジネスは値決めで決まると。
値決め、
でこの値決めはね、すごく重要で、実はその原価が、売価があって原価がある、 そうすると当然そこには粗利益、限界利益と呼ばれるんですけど、の限界利益があって販売管理費があって営業利益が生まれる、
はい、
経常ですね、でまあ営業外損益があって経常利益があって、まあ、特別損益があって、まあ、税引き前利益が確定して、そして税金払って税引き後利益ということになるんですけれども、はい、まあ純利益ということになるんですけど、はい、その安く売るということはその原材料が変わらないで売り値を下げるっていうことは粗利が低くなるっていうことです、
はい、
そうすると粗利が低いっていうことはその範囲の中で販売管理費、まあ、家賃だとか人件費だとかいろんなものが出ていくので、
はい、
まあ、実際のところどうしたら売価売り値を高くできるかっていう競争を本来してるんですよ、
はい、
だから単価×数量×利益率、まあ、この掛け算ですよねビジネスは、だから単価が高くなった結果数量が売れなくなっちゃったら、
はい、
まあ欲をかいて値段を高くしたら数が出ない、
はい、
そうするといくら多少利益が率が良くても大きな利益にはならないですよね。
そうですね。
そこで適正価格っていうのを探すわけですよ、
はい、
で僕の持論は世の中は1万円でも高いっていうものがあって、
はい、
10万円でも安いっていうものがあると。だから、まあ、要は価格対価値と考えるんですけど、
はい、
この1000円のラーメンが満足度の方が高ければ安いになる、
はい、
うわー、ね、安いな、
この味で、
この味で、
はい、
で答えは今、ね、滝さんがおっしゃった味、
はい、
つまりうまいっていう感動を、
はい、
どこまで大きな感動を与えられるか、これが第一ですよ ね、
そうですね。
あとは店がやっぱり清潔であるとか接遇の能力が非常に感じがいい、
はい、
トータルな面で1000円払っても納得という状態であればリピーターになります、
はい、
逆にサービス業ですから、
はい、
本気でそこのところの顧客満足という的に向かって改善していったら良いと思います。はい、
確かにこの味もそうですし、青木さんおっしゃったようにこの空間とかその時間にもお金を払ってるっていうところはありますよね。
そうなんです、
はい、
うん、そうなんです。
なるほど。
だからなんだろう、やっぱお客様満足という目に見えないものをやっぱり我々はテーマとしてそこに最善尽くしてるんでしょうね、はい、
でもこの山脈さんラーメン店営んでるっていうことですけれども、うん、この形がこうないもの、例えばこのビジネスマンに置き換える場合、うん、この自分の価値を高める、相手に満足してもらうためにはどういったところが大切になってくるんですか。
まあ、これはねすごくシンプルなんですけど、概念というよりもやっぱりそのエビデンス、
はい、
例えば、まあ、ビジネスでいうと売上の増大とか、うん、業績の向上とか生産性の増加とか利益の増加とか、具体的に最終的に帰結するところは数字で見るっていうことです、う
ん、
だから顧客満足っていうのも、はい、実際のリピーターが今年よりも来年増えたか、
はい、
客数が増えた か、
うん、
だからそれが、ね、マーケティング費用、
はい、
営業マーケティング費用がかけた分当然客数は増えて当たり前なんですけど、それが毎年毎年同じ数失脚してたら、
はい、
ザルのような仕事になって、
なるほど、
だ利益の蓄積にはどうしたらなるかっていうと、
はい、
満足したお客様が毎年毎年蓄積していくと、まあ、サブスクのように積み上がっていけば、
はい、
当然かけたお金分のどんどんどんどんお客様が積み上がっていく、
は
い、それはやっぱり顧客満足ですから、
はい、
あ、ちゃんと満足度というところは数字で測ることができる。
なるほど、
はい、
でも逆に言うとこのお金をかけたり、うん、こう工夫をしたつもりでも結果がついてこないと、うん、やっぱりそれは方向性が少し
ずれてる。 あのね、リザルト、
はい、
あまり英語はできない私が英語を使ってしまいますけど
リザルト、
結果ってすごく大事で、はい、結果は雄弁に語るんですよ、
はい、
だそこに謙虚にならなくてはいけない。
うーん、
だから なんだろう、よくね、面白いのは、
はい、
赤字の社長に限ってね、いやこの商品の良さを全然今の時代の人たちって分かってくれないんだ、独りよがりの主張をするのね、はい、でもそれはやっぱりね、社会は正しいんですよ、
うん、
世間は正しいんですよ。
なるほど、
うん、そういうふうに謙虚に考えて、はい、売れるものをしっかりと追求していくことが大事なんじゃないですか、
うん、大切ですね、
はい。実は短期的にねすごく儲かる仕事ってあるんですけど、長期的に繁栄していくには絶対にね顧客満足、
はい、
これがもうねテーマです。私はお客様の紹介がどれだけ紹介が出るかが、はい、顧客満足のバロメーターと思っています。
あ、周りにも紹介したくなるようなっていう、あ、
本物はね紹介が出るんですよ。
うーん、
だからいくらね広告宣伝のねお金をかけても、
はい、
もうそのなんだろう経費が増大していって売上は上がっているけど、広告宣伝費使わなくなったらもう一気に業績下がっちゃうような会社は本物ではないと。
へえ、うん、確かに教えたくなりますよね、いいものを周りにも。
そう、
はあ、ありがとうございます、勉強になります、はい、うん、では続いて神奈川県神山さん46歳男性からいただきました、はい、自分のいる業界のトレンド流行が変わりすぎてしまい時代についていけていない感じがしています、うん、よく流行は一回りすると言われますが、実業の世界でも流行が一回りすることありますか、
うん、
どうでしょうか。
私はね実は本当に流行りを追わない経営をしてきたんで。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。いつの時代も普遍的に人々が求めるものを提供するという人々の本質的な願望って、
はい、
なんだろう、やっぱりね役に立つものは常に、確かにね役に立つものに対してはお金を使うんですよ、
うん、
なんていうのかな、心理学を学んで思ったことを、まあ、気づいたことなんですけど、
はい、
人は自分の願望にお金を払うんですね、
うん、
それからもう一つは苦痛から逃れるためにお金を使います、
はい、
っていうことは個人は 100% 感情なんですよ、
うん、
お金を使う目的は
願望と、そうですね、苦痛
からの回避ね、はい、例えばお医者さんに行くっていうのは苦痛から回避するんでしょ、うん、
はい、
でもなんかお洋服でも気に入ったのを買うっていうのは願望を実現するために買うんですよね、はい、だからなんだろう、例えば宝飾品なんかでも願望マーケットですよ、そのお仕事によって対象とする人がなぜお金を払うのかっていうことを考えなきゃいけない、う
ん、
ただやっぱりその流行を作る側に回ってる会社はですね、はい、実は今年は緑で行こうとか色すらも使うんですよ、は
い、そうですね、
うん、だからなんだろう、ご自身のお仕事がそういう意味では時代の半歩先を見抜いて見通して、そういうこう流行のに遅れないように一緒に歩んでいければ理想ですよね。
うーん、
そうじゃないと時代の尻尾を掴んでるように、
はい、
もう流行遅れのことを今更なんか儲かっていそうだから始めよう、はい、ではダメ。
うーん、
私の場合はもう研修会社なので、
はい、
やっぱりいつの時代も人は願望を実現したいという根源的な、
確かに普遍、
そう、普遍的なものを持ってるんで、はい、でその何かを知ってるのではなく、
はい、
何ができるかっていう、できる人を世の中に増やそうとしてるわけです。だから繁栄していくわけですよ。
なるほど、いや、うん、深いですね。
深いです、これ。
うーん、
知ってるとなると情報なので、
はい、
もうこれ今チャット GPT に勝てないです
よ、
だから知識を売っているような職業の人は、
はい、
これからどんどん仕事を失っていくでしょうね。
はい、
はい、
そこをこう、そこから先にどうしていくかのとこまで考えないと。
うちはね、逆にチャット GPT が広まれば広まるほど有利なんで、はい、なぜか知ったっていうこととできることは乖離があるので、は
い、違いますね。
うちはトレーニング会社なので、できるようにサポートするので、
はい、
ますます広まっていくんですよ。
なるほど。あの知識だけはこうチャット GPT でついたけれども、うんうん、その先どうしたらいいのが今後のこう需要として。
でも時代の半歩先考えたら、はい、絶対ビジネスとしては生成 AI をご自分のお仕事に使う、これは流行りというよりも時代の流れですよ、はい、これは外しちゃいけないと。
青木さんも、
はい、うちの会社はもちろん、
ああもうそうなんですね、
はい、ジェミニー、オープン AI、はい、もうフルに使ってます。
わかりました。神山さんぜひ参考にしてみてください、はい、続いて茨城県真島さん38歳男性からいただきました。幸せとは一体何だと思いますか？お金があること、家族や友達に囲まれていること、やりたいことがあること、人によって価値観も様々だと思いますが、青木さんはどう考えていますか、という、はい、お便りでした、
はい、これこそまさにね、チャット GPT にね、幸せって何ですかって尋ねるとね、はい、答えをくれるんですよ。
うん、どんな答えが、
どんな答えになるかね、面白い、はい、これ一回見調べてみるといい、
ね、そうですね。
でも結局ね、人それぞれの捉え方は違いますけれども、うん、やっぱり健康で人間関係が良くて、
はい、
そして経済的な悩みがなくて、うん、自分がしたいことができていて、うん、自己実現感が得られている状態というような、それに近いことをね、はい、チャット GPT は言ってきます。でもこれはね、やっぱり的外れじゃないですよ。的に当たっている。それはどういうことかというと、はい、私は、まあ、選択理論という心理学を学んでいるので、幸せというのは5つの基本的欲求が満たされている状態と定義しているんですよ、はい、で5つの欲求っていうのは生存、愛と所属、力、自由、楽しみなんですけど、この5つは、まあ、心身ともに健康な状態、
はい、
愛に満たされているというのは良好な人間関係、人間関係の悩みから解放されている、全く人間関係の悩みがない、私は全くありません。
あ、そうですか、はい、
そして自分の価値を覚え、はい、人の役に立って、たくさんのありがとうの中に生きていれる状態、これ力の欲求なんですよね、はい、そして一切の精神的経済的不自由から解放されている状態、私は精神的にも経済的にも全く不自由がないんです。でなぜかというと、はい、まず人を変えようとはしない、それから過ぎ去った過去のことは一切気にしない、
はい、
今を生きるんです。
なるほど。
だから多分日本中の、ね、中のおそらく70歳で、はい、私はかなり元気な70歳だと思う。いや、
元気です、本当に。私の知る限り一番元気だと思います。
いというのはカレンダー年齢と体内年齢って違うんですよ、
は
い、私は実は調べると50代の体なんです、
あ、そうなんですか、はい、体年齢ということですか。
体年齢、
あ、
だ僕は若いんです、
はい、証明されてます ね。
大事なことはね、うん、あんまり年を取った人と付き合わないこと。
お、
そうするとね、はい、年寄りって暗示がかかっちゃうのよなるべく若い人と付き合うこと、はい、うちは社員は今244人いますけど、はい、平均年齢が29歳ぐらいですから。
若いですね。
でしょ。だから社員といつもいるから僕は若さも維持できると。
はい、もう見た目もそうですけど、この気持ちの面も若くなってきますよね。
あとはね、人生楽しむことです。
うん、
僕つい先日もね、キャンピングカーでね、はい、キャンプに行ってきたし。
あ、そうなんですね。
もうこの週末は社員ともゴルフに行ってますし、は
い、アクティブですね。
そう、翌日はお客さんとゴルフ行く、
はい、
だからなんだろう、人生ってね、仕事の中に人生があるという、20代30代、
はい、
40代まではそうかな。でも50代からは私は人生の中に仕事を置いてきました。だから人生は楽しまなきゃダメです、
はい、
この5つの欲求が満たされている状態を私は幸福、ハピネスというふうに考えてます。
へ、はい、この仕事の中に人生がある状態と、うん、人生の中に仕事がある状態は、うん、こうどこら辺が特にこう違ってくるものなんですか？
シンプルに目的ですよね。つまり私はうちの社員でも今、はい、 パパ育休、
はい、
積極的に取りなさいと。
あ、いいですね。で
うちの社員ね、入学式にみんな半日休取ってますよ。
あ、このお子さんの入学式、あ、素敵。
これうちの会社の文化なんです。
へえ。
だからなんだろう、その人生の目的って幸せになることでしょ。
はい。
そこをみんなが支援してあげる、
うーん、
そういう会社でありたいと思って、だからまあおかげさまで、
はい、
グレートプレストゥーワークでグランプリ取りました、
はい、ニュースで拝見しました、はい、
999人では一番です。150カ国の中の調査で一番だったんです、はい、でもそれは僕が仕事の中に人生を置くんじゃなくて、
はい、
若くても人生の中に仕事を置きなさいっていう価値観で仕事をしてる、はい、まあそういう感じかな。
この今お話しされた賞っていうのは、うん、働いてる方のこう満足度とかそういったものが評価されてっていう、
そう、働きがい、
うん、
うん、
だから皆さん生き生きとされてらっしゃるんですね。
うちの会社でノルマないですから。
あ、そうなんですか。
ノルマない、
へ、
一切ありません。で今僕目指してるのは週休3日なので、は
い、
これを目指してるんです、
は
い、でうちは30歳平均ですけど年収がだいたい平均すると630万なんです、
はい、
高い。それを僕が目指してるのは800万ですから、
さらに
これ何が大事か分かります、
はい、何で
しょう。目指すっていうことなんですよ。経営者はね、目指さなきゃダメ。
あ、
もうケチな社長多すぎるの世の中。また暴言が出てきちゃったけど、
そうなんですか。
本当にね、どうしたら人を安く使えるかばっかり考えて、だからいい人材が集まらない、
はい、
いい人材が集まらないと価値想像できないでしょ。
うん、
お金持ちになりたければ、
はい、
価値持ちにならなきゃダメなんです。価値は人から生まれるんです、
はい、
だから組織で大きな価値を作っていったら大きな経済的祝福が生まれる。
いや、本当に理想的な、こうなかなか思ってても実行にできる人が少ない中で、うん、それをしっかり青木さんは有言実行されてるっていうのが、
そう、儲けのために働くとかまどの灰まで俺のものになっちゃうんですよ、
はい、
そうじゃなくて、
うん、
やっぱり社会から与えられた役割なんだと、
はい、
これすごく大事なことなんですよ。
うん、
経営はね、社会の中の役割を追求していった方がうまくいくと思います、は
い。いや、これもぜひ多くの人に届いてほしいお話だなと心から思いました、
はいはい、
ありがとうございます。さあ、そしてたくさんのメッセージを送ってくださった皆様もありがとうございます。
ありがとうございます。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
エンディングの時間です。リスナーの皆さんからいただいたお便りを今回はご紹介しました。いかがでしたか、青木さん。
いや、本当にね、いつも私持論しか語れないので、はい、なんか原稿を用意して話をしてるわけではないので
そうですよね、
大変恐縮なんですけど、
いえいえ、
でもまあ17歳で鉄工所から身を起こした人生ですけど、
うん、
まあ、今本当にあっという間にね70の年齢をになったんですけど、
はい、
本当におかげさまでね、僕はいい人生を今生きれてる。でもそれはなぜかというと、やっぱり今日のいろんなご質問がありましたけれど、
はい、
本音、本心、本気で生きる、
はい、
だからいつでも自分の持論を自由に伝えられる人生を生きていきたいなと思ってますので、まあ、役立てていただければ幸いかなと思いますね、
はい
はい、
ありがとうございます。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、ラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生売れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。そして 青木さんの YouTube チャンネル、
はい、
青木聡の人生経営哲学100回聞いたら豊かになる話も絶好調で、なんと、はい、この収録の時点で登録者数が6万人を超えたということです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
パチパチパチパチパチ、
すごい勢いで増えてますよね。
いや本当1年まだ3ヶ月ぐらいなので、
はい、
周りからびっくりされてます。
いや本当にびっくりです。お会いするたんびにこの更新しましたっていうのをお伝えしてるような。
本当にねありがたいですよね、まあ、先日ね、はい、実はあの脱税理士菅原くんっていうね、うちの受講生もう10万あの20年学んでくれている菅原雄一さんと対談したんですよ、彼100万人ですから。
あ、YouTuber、そうですか。
これのね反応も大きかった。
あ、
うん、
でもやっぱりこういいと思ったらこの登録まで行くっていうのが、
そう、
知るだけじゃなくやっぱり登録して継続して聞きたいっていうのは、うん、このチャンネルの魅力ありき。
ありがたいです、
はいはい、
もっともっと頑張って10万人を超え30万人を超え、
はい、
5010万人を超えてきますので、
もう100万人も目指せるんじゃないかと思います、はいはい、ます皆さんもぜひチャンネル登録お願いします。
お願いします。
ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。